トークディクショナリーの時間です。
今科学界っていうかテクノロジーの業界ではどうもGoogleの隕石の影響がすごく大きくて、で、いや、なんかね、すごくなんか今のフェーズはどういうフェーズかっていうと、まあ、なんか例えば意識の問題だとか、そういう問題についてすごく原理的な考察をしてた90年代があって、で2000年以降ってなんかできることを何でもやるっていう感じなんですよ。だから、Google の精神ってそうですよね。Google が使ってるのってなんか古典的な人工知能 で結局別に目新しいことはないんだけど、彼らはなんかできること全部やりますよって Google Earth みたいな感じで、それでなんかすごく新しい世界を作って、でデザイン的にもなんか たった一つそのトップページにはウィンドウがあるっていう、なんかデザイナーというものをなんかもうないがしろにするような、あのステートメントってかなり僕デザイン業界に落ちた隕石だと思ってるんですけど、 Google のウィンドウって、で要するにだからあの感じっていうのが今なんか来てるんですよ、あの科学界では。要するにだからプラクティカルなことをやるっていう、だからまさにだからそのフェーズがあるんだよね。だ今はなんかどっちかというとその原理的な考察を辛抱強くやるっていうことは、あのやりづらい時期だから、しばらく前って複雑系ってあったのって覚えてますよね、なんかああいう非線系の力学とかね、あとカオスだとかさ、あのそういう食知のなんか依存性とか、ああいうことって今ちょっとあんまり言いづらくなってるというか、問題はあるんですけど、なんかあの精神性としてやっぱり Google に代表されるような、すごく身も蓋もない
身も蓋もないね
プラクティカルなものが
ね、そうですね、
あのすごく支配的なんですけど、面白いね。だからそれってなんか、
教養がもう全部検索結果になってくっていう、
そうそうそうそうそうそうそう、
で安価になって、教養が安価になって検索結果になって、でその教養の価値が上がってんだか下がってんだかってね、インフレのような気もしますし、
あれとはまたでもニューアカとか、あとその後の例えば脱構築だとか、あれともまた違うんですよ。なんかね、もっと
違うよね、
もっとプラクティカルで、あのストレートジャケットで、あの金になってなんか不思議な世界なんだよ、ね、だから確かになんかそういう時代精神って面白いですね、そこ考えてね。
そうですね、
音楽業界もそういうなんか、じゃあニューシンプリシティですか。
ニューシンプリシティは80年代
になりました。じゃあ今はどんなフェーズなんですか。
今90年代の終わりに音響系っていう、形がすごく流行ったんですよ、音響系っていうのはその音楽以前に音響だっていうね、まあいわゆるまあなんだろうな、どんなジャーゴンでも説明できそうな話なんですけど、音楽文字以前に記号だ、
例えば、こういう音とか、
そうそうそう、まあ、こんなもんじゃなくて、もっとこれは自然音だから、これももう70年代使われまくって
るんですよ。作り込みしたやつ、
そうそう、なんていうの、まあそうね、どうだろうな、セリーって音楽があって、でドレミファソラシドっていう音階、スケールからセリー、音列へっていうね、より、無味乾燥なものに、それがさらにトータルセリエルっていう完全音列主義って言って、で並んでさえいればみんな音だっていうふうに考えて、でドレミ、オデン、ファ、ソ、日の丸、シ、ドっていうふうにでもいいんだっていう形に、
途中で日の丸とか、それは何ですか、
オデンとか日の丸が入ってるんですよ。でミとファの間がオデンだったら、これはもう一つの音階だから、だからおでん食う時間が出てくるんですけど、これも、まあ、
おでんを食うの、
おでん食うの、まあ食わなくてもいい、投げつけてもいいんですけどね
それはセリエ
トータルセリエル、
ね、トータルセリエル、
セリーがトータルセリエルになって、で並んでりゃ何でもいいんだっていう形になってくるんですよ。
なるほど、おもろいな、
まあ、さらにもうそれも超えて、トータルセリエルも終わっちゃったんで、音響派って言ってまだ楽音として認識、要するに12音技法として音楽として聞こう、例えばこういう音ですらもうすでにね、ミュージックコンクリートって言って、テープに録音されたり加工されたりして使われまくってますから、もうサンプラーなんてもう早くも20年前の、あのガラクタですから、だからそうじゃなくて全く違う音っていう音響を聴取するっていう、そもそも今から音楽を聞くぞっていうまでの間にいろんな音を聞いてるっていうね、針乗せる音だとか、スイッチガチャっていう音も全部聞くんだっていう風な形で、まあ、あの流れる人は禅の方に流れるんですけど、要するに聴取啓発になってて、
それ面白い、
イヤートレーニングみたいになってたりするんですよ。そういうことを中心に、いろんな音楽にそういうものがくっついて、音響派フォークとかね音響派ジャズとかね、ふりかけみたいに何でも音響派みたいな、音響派おでんみたいなことになってますけどそれが終わったっていう状況です、今、ちょうど。で、まあその後何しようかなっていうところですね。
でもそれなんかハリーの音もそうだったら、ちょっと僕はシンパシー感じるな、まあ、スティーム・オブ・コンシャスネスっていう意味で言うと、そう、まあ、全部だってね、意識の流れの中では聞こえてるわけ で、4分33秒っていうのも結局なんか、まあそれの待遇というか、だって全部、例えば今だってこの空調の音聞こえてるし、
聞こえてる、そう、
だからなんか心臓の音も聞こえるしっていうことで、僕はそれは 僕的にはなんかOK なんですけど、でもそういうのってなんか作品としてパッケージ化しにくいし、流通もさせにくい、
作品化無理ですよね。
だそれってなんか常にあるんですよ、なんかあのね、 科学界でもそういうことって起こってるし、なんていうかな、それね、僕すごく現代における対立軸のような気がしてて、つまり、はい、流通パッケージ化して流通させやすいものと、はい、絶対そういうことができないものとの間の、はいはい、なんかその、うん、対立のコントラストがすごくなんかあって、で我々両方とも必要としてるんですよね。例えばこういうライブの、これはどうせだってね、クラブキングかストリームで放送されるし、情報的にはそちらを見れば十分なんですけど、はいはい、でもここに来ないと得られないなんか、はい、
ありますよね、
あるんですよね、うん、もちろんグルーブっていうか、はいはい、でこれは絶対流通しないんですよ。 なんかこの時代になっても、今日もう100人ぐらい入ってるんですかね、この100人でしかシェアできないっていう驚くべき事態、うん、
はいはい
はい、例えば菊池さんが誰かとデートして、はいはい、その時間っていうのは2人でしかシェアできない、
まあそうです
ね、驚くべき事態ですよ ね、まあ、そうですね、この Google の時代に
まあね、うん、
いやだから、うん、それに近いものと、なんかそのもう Google の上で勝手になんか、なんかね、はいはい、検索して何ヒットっていう時代そのなんか間のなんかつなぎ目っていうか補助線っていうか、そのリンクの張り方っていうのがものすごくなんか本質的な問題のような気がして、
うん、そうですね、
音楽界でもなんかありますか、別に音楽界代表っていう立場で言ってんじゃん、はい、そういうのはちょっとやめた方がいいから、もういいやどう思います
そう、いや、それこそクリエイターとしては自分の得意な、自分が分かる、自分が操れる道具で、自分が直感的に選んだ方法で逸脱していくしかないですよね。で僕はそうですね、具体的に限定的に言えば、そのポリリズムの問題とかね、さっき言ったようにワン・ツー・スリー・フォーってのは真ん中で、ワン・ツー・スリー・フォーってのは速くて、ワン・ツー・スリー・フォーってのは遅いんだとっていうことではないんだというふうな時間の流れ方が非常に重要だと思ってるんですよ、うん、突拍子もないこと言うようだけど、僕抗うつ作用があると思うのね、イオンを
時間出た、
うん、
そうですか、
うん、要するに
ニューロティックな作家としては、
そうそうそうそう、
うん、そうか、
そうそうそうそう、僕もなんていうかな、自分のその立場の置き場としてはもう完全にフロイトですから、
うん、フロイトの患者、フロイト自身、
フロイト、いやいや、フロイト主義ですね、
あ、フロイト主義、
フロイト主義、うん、だからまあもっと広く、まあ臨床の考え方 で、うん、でまあ、うつっていう状態がどうして起こるのかっていうのを考えた時の、うん、要するに時間が圧迫されていくと、であと時間を要するに逆算して、障害時間を計算して、うん、死ぬまで何年だとかね、うん、要するにクロノス時間の病だと思うんですよね、うんうん、だから時間感覚を何とかすることで、うん、相当いろんなことが解決すると僕は思ってて、うんうん、でそれは今までの音楽の中にも散見されてるんだけど、うん、構造として取り込まれたり理解されてないと思ってるんで、うん、あるけどまだ知られてないものはいっぱいあるじゃないですか、うん、だからそれをもう少し分かりやすく、しかもさっき言ったように流行りもんとしてね、
うん、
まあ単なる流行りもんなんだから、まあ適度にかっこよくて、うん、いい調子で聴ければいいんじゃないかっていう形で盛り込めればいいと思って、まあ、ポリリズムの問題とかやってますけどね、
うんうん、いやだからね、それって結局スケールの問題だって、だって絶対的な時間のスケールってないから、例えば惑星の時間と、ね、だから太陽系の銀河系の時間と我々の時間全然違ってて、
う
ん、早い遅いって言い方って本当は変なんですよ。
そうそうそうそう、
ね、
う
ん、だって絶対的な時間の単位ないんだから、うん、早いも遅いもなくて、うん、なんか関係性っていうか、なんかそのネットワークっていうか、それしかないんですよ、
そう
本来 ね、
そうですね。
その中でその面白いこと考えてますね。ちなみにそのご自身もそうなんですか、その鬱とかそういう状態になること
は
ある？
僕鬱はやってないですね、ええ、僕は逆で不安神経症になりましたけど。
あ、
ええ、
どんな感じでした？
そうですね、どんな感じ、うん、不安神経症という状態としか言いようがないような状態になりましたけどね、
うん、
ええ、それで精神分析と整体で治しました。
整体、
うん、整体
整体やったんだ。
整体やった。
いや僕なんか最近ね、河合駿さん今ちょっと入院しちゃってて、はいはい、すごいあれなんだけど、河合さんの縦糸と横糸っていう本があって、その、文庫版の解説書かせていただいて、その中にこれかそれね、今のなんかテレビ出てるような精神分析に対してどうして違和感を持ってるのかっていうのが親の中で分かって、
はいはいはい、
つまり河合さんまさにその、まあ、菊池さんも今おっしゃったこととつながるんですけど、フロイトとかユングって結局なんか自分自身の治癒のために体型を作り上げたということが重要なんだと河合さんは言うわけだから、はいはいはい、フロイト自身だって、最初の患者ってのは自分の親だし、
まあそうですね、
要するに自分自身が治癒されるためになんていうかな、いうある種の精神分析的なテクニックを使うっていうことが大事なんだって、俺それすごく分かって、だって俺自身もだってクオリアってことを言い出したのは、その物理やってた時にその 例えば球面調和関数とかそんなことをいじってる自分と、その上の思いを抜けてね、あの東京文化会館行ってクラシック聴いてる時の自分が全然違うっていうことに愕然として、その分裂してる自分をどうすればいいのかってことを考えた時に、はい、そのクオリアっていうあの質感の問題を経由すれば実はそれが統合できる可能性があるって、
はいはい
はい、気が付いて俺は救われたんですよね、
はいはいはい、
でそういうのってなんか自分の経験が照らしても信用できるんですけど、今のあの、テレビとかで出てる精神科医って自分のことは棚に上げて、
はいはいはい、
犯罪を犯した少年とかをあいつはこういうとこが悪いんじゃないとかあれはね俺なんで違和感持ってるのかって、あそういうことなんだって、なんか要するに自分自身の問題を解くためっていう切実さがどっかで担保されてないと、
まあそうですね、
なんか偽物になるような、
まあテレビのコメントっていうのはおしなべて何が
来たらだ
ろうね、まあでもなんか番組の枠組みですよね、
うんうん、でもまあ、あのそうですか、でどうです、効果は効果って変だけど
効果ですか、
うん、
そうですね、いや僕は治りましたよ、あの寛解したと言っても、まあ、治るっていうかね、神経症っていうのは、まあ、治癒あのっていう感覚概念じゃないんだけど、
うん、
まあとりあえず僕はそのラカン派の精神分析学者と1年半セッションして、うん、まあ症状はなくなったんで、うん、あの病理としては治まりました。でまあ整体は今でも続けてるんですけど、うん、まあ何にせよその時に一番思ってたのは踊りの効用っていうかね、非常にプリミティブな話になりますけど、うん、そのダンス体を動かす身体性、うん、それは音楽に対して体を動かすことなんですけど、うんうん、その音楽が鳴って体を動かすっていうことの意味についてはあの神経症の状態っていうのは非常にある種貴重な状態で、
うん、
あのそうじゃない時には考えないようなこといっぱい考えますから、
例えば、
考えるというか感じるんですけど、
うん
うん、神経症の症状があって例えばこれはもうダメだっつって部屋飛び出して散歩とかするんですよ、
うん、
そうするとそれはもう家の近所ですから、うん、今まで散々見た光景なんだけど、
うん
うん、家のすぐ近くにブライダルサロンがあって、
うん、
そこには結構なんていうんですか、花嫁の服というものがディスプレイされてるんですね、うんうん、で今まで何とも思わなかったんです、それ見ても、
うん、
で不安神経症の症状が出てそこを通った時に、うん、あどうして、白い服が婚礼に用いられて、
うん、
でヨーロッパの服飾してもがあって、どうしてスカートのフレアってのはこういう形になってて、
うん、
でなんでこの花がっていう、もうあらゆるあのことがまあそれは妄想ですけど、
うん、
あの一気に情報つってドカンって入ってきたんですよね。
立派な考えじゃん、
てかなんか立派な考え、
立派っていうか、うん、ちゃんとしてるじゃないですか。
そうなんですよ、
うん
ね、ちゃんとしてるわけです
ちゃんとして
なんかそんなようなことに関して非常に過敏なんですよね。でまあ、これが一生続いたら多分発狂するだろうと思うんですけど、
うん、
そのまあ、病ですから治めようという力、欲望によって医者と一緒にお金払って治めるんだけど、
うん、
まあその時はそういうことを考えました。その時に踊りも同じふうな感じで、
うん、
その音楽で鳴ってる情報、音楽の情報というのは特に、まあ、あのクラシックとかはうっすらですけど、うんうん、特に今あのダンスミュージックとして鳴らされてる音楽というのは、うんうん、ほとんどクロノス時間に対してもう熱狂的っていういいぐらい の、うんうん、あのクリックが、クリックっていうのは、まあ、メトロノームですよね、
うんうん、
なんかカチカチ出てるんだけど、その構造上鳴ってる時間に対して、
うん、
音楽に連続するような形でそのクリックに合わせて踊るっていうことと、
うんうん、
あとそのさっきポリリズムって言いましたけど、鳴ってるクリックと別に鳴ってるクリックを足がかりに自分の中の時間を作り出して踊るっていうことでは、
うん、
同じ踊るでも全然違うなと思いました、うんうん、だから、うん、踊ればスッキリするからいいんだっていうのが90年代すごく流行って、それはまあレイブカルチャーとかクラブカルチャーとか言われますけど、うんうんうん、一方でそれは後遺症みたいな問題も出てて、
うん、
パーティーが終わったら鬱になって、うん、次のパーティーまでぐったりしてて、
うん、
でパーティーの時は楽しいから踊り4時間も5時間も踊りくるんだけど、うん、終わるとドーンと落ちるっていうような、
知ってる、知ってる、そういう人いるよね、
結構重篤な問題だと思うんですよ、うん、あれ本当、うん、踊りが本質的な治癒に向かうんじゃなくて、ドラ気がついたらドラッグ化しててね、
うん、
で体がボロボロになってるツールになり果ててるんじゃないかっていう気がちょっとしました、
うん、
だから同じダンスミュージックの中でもあのドラッグ化してそれがないとボロボロになって、うん、ある間はあの気が違ったように輝いてっていう行ったり来たりをしないで済むようなダンスのあり方っていうのはずっと考えてましたね。で今もそれ作ってるつもりですけど、
うんだうん、いいドラッグとそうじゃないドラッグの境目ってすごい深い問題、
同じドラッグですからね、
だと俺は思うな、
うん、
あの、うん、あの踊りってなんかその新しい世界をそこに作っちゃうところじゃないですか。僕は俺うちの近所でさ、朝なんか俺がランニングとかしてると一人で社交ダンスしてるおじさんがいるんだよ、
ね、いますね、
はい、不気味なんだけどさもう70ぐらいのおじさんなんだけど、
はいはい、
そのおじさんはもうそこに新しい世界作っちゃってね、キングダムを、
はいはいはい、
もう誰も触れないあれってすごいことだなと思うけど、なんかですごいよあれ、
うん、踊りはすごいですよね。
すごい、何なんだろうなあれ。アンタッチャブル。
アンタッチャブルですね、
うんうん、半径10メートルに近づけないっていうか。
まあね、まあ、まあ、踊りを職場にしてるけど、うん、踊ってなくたってそういうバーチャルリアルとか入っちゃって力れない人いますよね。
いやそうか、うん、でも俺ちょっとその話ってすごくね大事なことのような気がするんですけど、その依存症の依存症っていうか、なんかその要するになんていうかな、うん、世俗化というかあるものの、
うん、
結局なんかそれって例えば例えばね、何でもいいんだけど、そうだな、僕が好きな話の一つって、フーディーニがその脱出マジック考えた時って、
はいはいはい、
その精神病棟の、なんで精神病院の閉鎖病棟の患者を見て思いついたっていう話がすごい好きで、はい、でそうなんですよ、抗菌
ね、高速、まあ高速ですよね。
でも、
うん、
あれはそのままだとやっぱりなんかエンターテインメントにならないで、世俗化して、はい、まあね、北天候とかも、
う
ん、
そうそうそう、
世代同じだから知ってますよね。
仙台の北天候でしょ。
そう、仙台の北天候。ジェットコースターとかでバーンって、
ね、うん、今の北天候はもともと朝風回りですからね。
今のじゃなくて昔のね。世俗化ってそんなに俺バカにしたもんじゃないなと思って、逆に言うと俺そこには興味あるんです。例えばだから、普通なんかバカにされがちな、例えばハリウッドとか、はい、ディズニーのカルチャーも、
はいはい、
例えばディズニーは例えばもともとウォート・ディズニーが俺と、あ、同じだよね、きっと病気、多動症じゃない、俺多動症なんだよ、
多動症でもなかったけど、
本当、
うんうん、
ウォート・ディズニーって多動症 で,
多動症、ね、
で ミッキーマウスっていうのはさ、うん、初期のモデルっていうか、はい、初期のアニメーションのやつでまさにその、まあ、ウォート・ディズニーの自画像なんだよね。
まあそうですよね。
でそういう話は意外となんか面白くて、で今のディズニーってのは結局なんかなんていうかな、そういうのが世俗化してね、はいはい、薄味になってるんだけど、もともとはなんかすごい濃い味が、うん、
まあ、ディズニーはやばいですよね。
やばいやばい
かなりやばいですよ、
うん、だから、そう考えるとなんかいろんななんか芸術というかさ、そういう表現ジャンルので、うん、普遍的に起こっていることのような気がするんですよ。その最初すごいやばいものが薄まって世俗化する、
は
い
は
い
は
い、
そうですね。
だからこれアップだってだってそうじゃん、だって、いやいや、まあまあまあ、そういうこと、
まあ、まあ完全そうです
よね。フラワーチルドレンとか、
うん、もう完全そうですよ、う
ん、そういうものをだってね、うん、これだけなんかビジネスって形でなんか世俗化してるわけでしょ、
はい、
そこら辺の問題はどう思いますか。
あ、まあ、アップルですか。
いや、アップじゃない、アップじゃないアップじゃなくて、最初なんかすごいやばいものが世俗化して、まあ、
まあ弾道計算用のね、うん、計算機を、うん、ヒッピーがこんなに素敵な道具にしたわけですけど
、ね、まあインターネットもそうだからね。
まあそうですよ、
うん、軍事用だからね、うん、なんかどう思います。なんかいや、そこら辺はね、意外と、いやだからそうか、うん、そこの間合いってなんかね、失敗しちゃうケースってあるんだよね。依存的になっちゃうっていうか、ある特定のメソッドっていうか、
はいはいはい、うん、依存はまあね、そうですね、まあ、依存の問題もはあらゆる方面で、まあ、重要な問題だと思うんですけど、そのだからさっきも言ったように、僕はまあ音楽家なんで、うん、そのダンスに対する依存とか、うん、パーティーに対する依存だとかっていうものが、うん、そのパーティーオーガナイゼーションっていうよりももっと突っ込んだ、うんうん、鳴ってる音楽の構造とそれに対して踊ってる踊り方っていう風なところ、もっと原理的な構造に問題があるんじゃないかなというふうに、まあ、考えたわけですね、うんうん、神経症の時にね、うんうん、だからまあまあ妄想かもしれないですけど、うんうん、それでやってますね、
うん
うん、だから他の他ジャンルのこととかね、僕そんなに分かんないんだけど、てか責任持って発言できないんだが、うん、まあリズムは問題ですよね結構、
うんうん、
まあその話になっちゃったら、もうそれこそディズニーだ、パソコンだ、アメリカだって話になってきて、うん、とてつもないことになるじゃないですか。
言ってください。
いやいやいや、そんなそんな堅牢な話はしませんよ。
いや、まあね、これでじゃあ吉間さんに何か言ってもらいましょうか。
そもそも音楽とか文学っていうのは一種のドラッグだっていう気がするんですけど、どうですかその辺は。
そのドラッグって言葉の定義によると思うんですけど、
依存が激しいもの、
もちろん依存、なんていうかな、依存傾向とかありますよね、属性として、うんうん、依存してしまう
って、こう後世にずっと残るカルチャーっていうのは一種のドラッグなんじゃないかっていう。
まあそうですね、
消えてったものってのもたくさんあるはずですよね、ポピュラーじゃなくなったものとか、
まあそうですね、だから楽曲単位での依存度の強さとかっていうのは計量しようとしたときにいろんなファクターが混じってくるんで、楽曲単位の比較の中では言えないんですけど、だからまあちょっと構造主義みたいになりますけど、うん、楽曲単位では沈む曲浮く曲あるし、 無名な作曲家、有名な作曲家もちろん出るんですけど、そのとはいえ無名の作曲家であろうと有名な作曲家であろうと作曲に使ってる構造は同じとかっていうような形 で、まあ、構造で追い込んでいくっていうのが、まあ、ちょっと昔に流行ったわけじゃないですか、うんうん、音も音響スペクトルでね、倍音の量によって音色が決定するとかっていうふうなことがものすごい流行ったんだけど、うん、どうもそれじゃダメだってことに、まあ、なってきてっていうところだと思いますよね、うんうん、だからそれこそ僕はさっきみたいに音楽やって、でもし思想的なバックボーンがあるとしたら、まあまあフロイトでっていうふうにやっていくと、その行き着くところ脳の話なんじゃないかなっていうのは、多分20世紀末から21世紀の頭にかけての多分僕だけじゃなくて、あらゆる人が感じてる雰囲気ですよね。のもう行き着く先脳なんだっていう、脳しかねえんじゃねえかっていうような、そうすると脳の研究をしてる人の言葉がものすごく重くなってっていうような流れになるやると思いますね。先
ほどすごく感じてるのは中間校が大事だってことなんですよ、はい、あの脳が大事って言った時に、例えば今の脳科学の語り方だといきなりニューロン、このニューロンがね、神経細胞がどうのこうのって話になっちゃって、で中間校ってのはさ、なんか従来の科学の中ではかっこ悪いと思われたもの、つまり中途半端なもの、
はいはい、
例えばジャズってなんだ、例えばね音楽、あの面白いんだよ、脳科学であの音楽研究するときに、はい、あの音楽ってなんか文法構造通して言語とすごく似てるって話をするんです、はいはい、すごくあの抽象的な話から始まる、まさにだからさっきのなんだっけセリエだっけ、なんか
トータルセリエ、うんうん、トータルセリエ、
うん、あの要するにだからなんか配列があったら、その配列のなんか規則性というものを通して音楽を研究しようっていうのが、まあおそらく脳科学で音楽やろうっていうアプローチのほとんどなんだけど、その中で例えばでも、はいはい、我々いろんななんか中間校っていうか中途半端なレイヤーのものを知ってるじゃないですか。例えばジャズでもさ、よくわかんないけど、はいはい、ニューオーリンズとニューヨークと違ってたし、
はいはい、
例えばあの、うん、まあいろんなあのなんだろう、例えばそうだな、演歌ってのがあったりとか、なんかあのガムランがあったりとか、はい、この演歌とガムランの違いとか、ジャズとガム、例えばロシアの民謡とかね、はいはい、ああいうものの差異っていうのはすごく中途半端なんだよ、
はいはいはい、
その普通の科学史の意味で言うと、
はいはい、
でそういうものって案外抜け落ちがちなんですよ、その、
はいはい、
あの科学的な議論からは、
はいはい、
で意外と哲学的な議論からも抜け落ちてると思うんだけど、
うん、
でなどうもね、あのなんていうかな、あの例えばあのチューリングマシーンとかなんか計算機械というようなメタファーなんかも、はい、もうすでにものすごい下の方まで行っちゃってて、はいはい、その中途半端な中間校、例えばさチューリングマシーンっていう視点から見るとさ、例えば Windows マシーンもアップルマシーン、アップルというかその Mac OS X が走ってるのも変わんないじゃん、は
い、変わんない、
変わんないんだけど、でも俺たちにとってはすごく違いがある
んです
よ、ものすごい、
はい、
でその違いがあるっていうのって、はい、あの普通の科学主義の中では抜け落ちちゃう中間的なもので、
はいはい、
でそこの中間的なものをどうあの大切にしていくかってことがあの課題なんですよ。だからその全部脳に行くってのはいいんだけど、下手すると脳に行くってのは単に前頭葉が活性化してるからいいですよとか、脳年齢が何歳ですよとか、そういう話になりがちで、でも
任天堂ですよね、
うん、いやいや別にそんな対話ないんだけど中間校をどうするかっていう、中途半端なものをどうするかっていう、はい、これがねものすごく大事なんだよね、
うんうんうん、だからそれこそ中途半端しみたいなね、
うん、
あの F 分の1だ、フラクタルだ、
うん、
よくわかりませんけどマイナスイオンだとか言って、うん、中間項っていう、ダジャレみたいですけど中間項って項があるじゃないですか、うん、フォルダがあってそれで中間項らしきものが並べられて、それこそモードみたいにここ20年も30年もやってますよね、ずっと、
うんうん
うんうん、でその行き着く果てに果たして何があるのかっていう感覚 で、うんうん、でただほらそういうものを考えてる人はいっぱいいる割に、うん、脳の研究をしてる人の数は絶対数は圧倒的に少ないんで、うんそういうことに対して、ある程度断定的にね、う
ん、つなげたいんだよね、
うん、
だからなんかこう今こうやってデータをいろいろもらってるわけ、
ええ、
いやいやでも俺菊池さんって絶対なんか、ええ、面白いと思うな、脳の構造アノマリーだよねアノマリーってあの
いやいや
分かりますよね、
まあ、アノマリー、まあそうですね、
アノマリーって皆さん分かります、異常項とか、
異常項ね、
うん、あのまあ普通じゃないっていう、なんか、うん、いやだからすごい面白いんですけど、うん、さっきお話伺ってて、
まあでも僕は、うん、まあアノマリーだって言われるアノマリーかもしれませんけど、うん、それはさっきみたいに1年半精神分析学者とセッションした結果、うん、まあいろんなこと出てくるわけですよね、
うん、
まあそれは
それでさっきさ治ったって言ったけど、
うんうん、
そこで治ってねえじゃんとか思ったんだけど、まあそれは置いといて、
うん、まあ、まあ、症状が治まったじゃないです
かあそうか、は
い、そうそうそうそう、
うん、
症状があったらこの来れませんからね、家から出れないんだから、
うん、
うん、もう全然無理ですよ、あのどんなに悲惨な症状かとかいう話するともうすっかり冷え切ってしまうからやめますけど、あのとんでもない苦しい時間がある
わけ、いや分かる分かる、うん、俺友達で何人かいたから、ただ、
はい、
そういう人たちに比べると菊池さんはなんか人間の姿してる ちょっとこれ変な言い方なんだけど、うん、なんかそこへのそこになんかすごく、はいはい、あのちゃんとしたなんかファウンデーションが
どうなんでしょうね、
かろうじてあるって感じが、
あまあね、うん、まあその分析家とだけ共有してる秘密みたいなね、お互いの守秘義務でもって、普通守秘義務、
お互いの守秘義務、
そうそうそう、あの普通守秘義務っていうのは医者にだけ存在して、患者は片っ端から喋っていいんだっていうふうに思われがちなんだけども、守秘義務も総合的で、患者の方も守んなきゃならない守秘義務っていうのはね、つまりあのこれは関係性ですから、治療行為っていうのは、だからクライアントとして契約するんだから、だからこの2人で守る守秘義務ってのがあって、僕はあっちこっちいろんなこと喋りますけど、まあ、絶対言わない領域ってのがあって、うん、まあそれを守ってる限り社会生活はできるんじゃないかなというふうにやってますけども、うんうんうん、
三種の神器みたいなもんだな僕もなんかやったんですよ、あの箱庭とか1年ぐらい、
ユング派ですよね、
うんうん、あと河合派さんにも実は 2回やっ、1回か1回やってもらって、はいはい、で、うん、面白いよね、
面白いですね、
うん、ああいうのってのは、ああいう世界はね、うん、ただよっぽどなんか強靭ななんていうか精神持っていかないとかなりむちゃくちゃになっちゃうケースもあるんじゃないかなって、
まあ非常に危険なあの倫理の問題が問われますよね、うん、治療もね、うんうん、だからまあそこはね、そんな臨床の話延々としてもしょうがないですから
いやでも面白い、うん、俺なんかさあの、うん、カール・ロジャース派のあの、エンカウンターグループっての行ったことあるんですよ、
はいはいはい、
1週間
エンカウンターグループね、1週間
ね、1日ね、はい、16時間ぐらい喋ってるのずっと、
はいはいはいはい、
同じメンツで、だから16時間かける1週間だからとてつもないことなんだけど、ね、うん、まあ泣き出すわ、わめくわ、
わめくわね、
で、あの時のなんか独特の内観っていうか、なんかここの動きってのがあって、それはね、もうそれ以来社会のどこに行ってもないんですよ。
はいはいはい、はい。
まあ、例えばキャンプファイヤーとかやってて、朝の5時ぐらいにそういう風になったりとかあるかもしれないけど、はいはいはいはい、で、あれハマるよね、ハマる人は。
ハマりますよね。まあ、それこそ依存が生じる
から。まあ、だからさっきのレイブで依存しちゃうっていうのと同じなんだけど、はい、で、その問題ってなんかずっと心に引っかかってるんですよ。だから、例えば俺、あの、意外と社会からは、あの、バランスを取れた常識人だと思われることが、多いんだけど、
あ、そうなんですか、
いやいや、 いやあのそうなんですよ一応、はいはい、だけど実際はなんかその やばいってことは、やばいものがあるってことは分かってて、ただ、はいはい、そのさっきの世俗化の問題なんだけど、なんかねその間合いってのがすごく大事なことな気がするんですよね、
世俗化、まあその
世俗化という言葉が正しく、まあ、いいかどうか分かんないんだけど、
うん、
時々さ、メーリングリストとかでさ、そういうのむき出しになんか俺はこうなんだって言ってる人いるじゃん、なんか、はいはい、ものすごいヤバげのネタを振って、
はいはい、
もうそこにものすごくなんか全体重乗せちゃってて、
はいはい、
俺はこういうとんがったところがあるんだよとか、なんかこういう風に言ってる人っているじゃない、
狂気の告白みたいな、
そうそうそう、
はいはい、
ああいうの見ると、かえってなんか生命っていうものから離れていっちゃってるような気がしちゃうんだよね、
そうですね、
なんか、
うん、
別の言い方するとなんかユーモアのセンスってことでもあるんだけどね、はいはい、そのユーモアって必ずなんか別のなんかコンテクストっていうか別の視線を入れてなんかその自分がのしかかっている次元でさえ異化するというか、はいはい、相対化するっていうことだから、
はいはい、まあ、ユーモア大切ですよね、
うん、大丈夫だよね、うん、あの木さんなんかね、なかなかね、
いやいやいや、
ユーモアだよねユーモアだよねって変だけど、
うん、
うん、そうなんだよ、うん、
ユーモア本当大切ですよ。僕今歌舞伎町に住んでるんですけど。
ユーモア
の歌舞伎町 のコリアンタウンって言って、うん、土日になると四様ブームで。
新大久保の方に
行く。大久保まで行かないんです。食、うん、安通り沿いに住んでるんですね。
あ、食安通り、
ええ。そうすると4日に1遍ぐらい、まあ、パンパン聞こえますよね。うん、時報みたいに銃声が。
うん、
ええ、だからもうあの歯が自分の歯を一生懸命拾ってるホスト君とかもいるわけですよ。
うん、
とまあいわゆる日本の。
それ拾うとなんかなるの？
まあ拾って歯医者持ってくんじゃないですか、入れてくれみたいな、
入るんかいあれ
っていうか、まあ拾ってるとこいいなと思いましたけど、拾っても何もなんないですよね、あれ、
うん、
なんだけど自分の歯だから拾ってるわけですよ、
ま、そ,
そこにこう
拾って戻してんの、
戻してないの、こうポケット入れてんのか、
あ、
うん、まあ、ラブホテル街 あの駐車場の生ゴミ置き場のところに倒れてる人がね、うん、骨自分の歯拾ったりするところを見ながらこう家帰ったりするんですけど、
日常生活、
そうほんとね、ユーモアがどれだけ大切かっていうのが、それこそ皮膚感覚でひひひひとね、
うん、
なんか突きつけられても面白いこと言わなきゃっていう感じが、
うん、
出てくるんですよ、
うんうんうん、
まあそれで住んでるわけじゃないんですけど、うん、まあまあまあいろいろありますよね、やっぱ、うん、要するに危険がないとユーモアは発動しないというか、
うん
うんうん、いう気はしてますけどね、うん、
ユーモアってなんかすごく大事だよね、その生命というものの本質とすごく関わっているような気がして、なんかどんなね、うんうん、すごく魅力的なあの ディメンジョンっていうかあのプリンシプルでもそいつに俺の人生乗っ取らせないぞっていう感じ、だからドラッグもそうだけど、
そうですね、
そいつに俺の人生乗っ取らせるっていうのはなんか要するにだって昔は例えば一昔前のあの左翼イデオロギーなんかもそうなんだけど、そいつに乗っ取らせちゃダメじゃんっていうかなんか感じがするんですよね。だからそこでユーモアに乗っ取らせるのは俺構わない気もちょっとするんだけど、
ユーモアに乗っ取らせるのはね、構わないですよ
構わないよね
ユーモアだったら完全に乗っ取らせても問題ないと僕思いますね。
うん、
だけどそれには相当な才能がいるから、うん、僕の全存在をユーモアが持ってってくれるだなって思うほどにはなかなかなんないですね。なりたくたまんないですけど。
いや、なってると思う
よ。いや、なってないですよ。
いや、あの
もっと受けるはずですよ、もうそんなんだったら
いや今なんかさ憲法9条世界遺産にっていう本出てて、
はい、
であのなんていうか太田さんっていうじゃないですか、あの爆笑問題の、
はい、
彼最近なんかずっとそのなんていうかそういうあの話術でなんかその日本の状況についていろんな発言とかしてるんだけど、はい、やっぱりあのかなりなんていうか、うん、ユーモアは必要ですよこの国には。
あ、そうですね。
いや、僕は思うんだけどね。
思いますね。
うん
うん、
そこら辺桑原さんとかいかがですか突然振ったりして。
どうですか
いや、そういうふうに言っても、うん、
また秋からコメディの番組もぎさん一緒にやりましょう
なんかやらされるらしいんですけどね
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。